兵庫の通再発見。
まずおはがきが来ています。平方市の小畑敦子さん、いつも聞かせていただいています。神戸が好きです。兵庫の津、平の清盛の話など勉強になりますねとおっしゃってくださっています。
同じようにね、これ神戸市中央区の森の熊さん、今日のテーマですけれども、岬と聞いて真っ先に思いつくのは和田岬ですというね、
はい、
和田岬で、この和田岬が出っ張って、その東側の輪っこのようになった入り江が、これが奈良時代から平安時代の大和田の泊まりと言われる港なんですね、
はい、
で、瀬戸内海のターミナルポート東端の、大阪ですね、並早の津から出てこの大和田の泊まりに入り、さらに東西へ進んでいって中国まで行くということなんですけども、その、 大和田の泊まりから外国まで行ったという中に伝教大師最澄があるんです。
はい。
まあ、そんなお話をしますが、は
い、現在の神戸港がある神戸市兵庫区南部の地域は、古くから日本国内の東西航路や外国との交易拠点として栄えてきました。大和田の泊まりと呼ばれ、平の清盛が日宋貿易で活躍した平安時代、そして鎌倉時代には国内第一の港、兵庫の津として発展しました。このコーナーではそんな兵庫の津周辺地域の様々な歴史や文化、産業遺産などを田辺先生に分かりやすく解説していただきながらご紹介していきましょう。多くの人に未だ知られていない兵庫の津の魅力を知っていただき、訪れていただくきっかけになればと思います。3月までの全17回シリーズでお送りします。先生、今日のテーマは？
まあ、そんな兵庫の津がね、繁栄していく。で、その中で、すごくやっぱり中心的なお寺で発展したのが、兵庫大仏のある能福寺、能力の能と幸福の福なんですが、はい、お寺は何々山何々寺って三号というものがあるわけですよ、
はい、
この能福寺の三号は宝物を積むと、宝釈山能福寺という名前から見たらやっぱりすごいこう繁栄してたんでしょうね。うん、で、この能福寺の起こりと言われているのは平安時代の初めです。804年、中国にちょうど空海とともに中国へ渡ったのに最澄というお坊さんがおるわけですね、
はい、
後の伝教大師、
はい、
でこの最澄が中国で、ものすごいこう勉強家やったみたいですけども、天台山という山のお寺に入ってね、でもう片っ端から当時の仏典を何ていうか読解していくわけですね。そして805年、延暦24年に、だから平安遷都すぐですけども、この中国唐の国から最澄は帰ってくる。で、兵庫のこの当時まだ大和田の泊まりですけども、この大和田の泊まりに船が入ってここへ上陸したと言われてるんですよ、うん、そこで中国で学んだこと、まず大和田の泊まりでね、土地の人たちに仏教の教えを最初に説いた。以後、まあ、仏教の教えを体系的に日本に伝えたというんで、伝える教えを伝える伝教大師と言われてるわけですが、その伝教大師が、大和田の泊まりの人々によって歓迎されたために、まあ、俺にここで最初のいわばレクチャーをしたと、
うん、
その後に、お寺が作られたのがこの能福寺というお寺だということになってるわけです。で、この能福寺、平安時代の初めですけど、まあ、やっぱりだんだんこう発展をしていくんでしょうが、特に平安時代の終わりに平の清盛によって大和田の泊まりが修築されて、非常に安全な港になると。で、その頃、まあ、並早の津、大阪の港は徐々に淀川や寝屋川や大和川が運ぶ土砂で浅くなって、使い勝手が悪なるのと同時にですね、飛鳥であれ平城京であれ、奈良に都がある時代は大和川を下って大阪へ出て船に乗れたわけですけども、平安遷都後、淀川の北側に都が移ってしまうと、 波平の通の使い勝手が悪なるわけですよね。でそこで陸上をそのままやってきたとこにある大和田の泊まりの方が使いよいと
便利だった
ん、ね、こんな転換がね平安時代の半ば過ぎから起こってきたようで、その最後に清盛が防波堤役の人工の島を作ったもんですから、すごく安全になると。で鎌倉時代になるともう大和田の泊まりではなくって兵庫の津と呼ばれるようになっていく。やっぱりその途中で、農福寺も非常に大きく発展繁栄をしていくわけですね。ところがまあちょうど南北朝の動乱の頃に、
はい、
兵庫はまああの兵庫の津という港もあれば山陽道の陸上交通路も通ってるもんですから、経済もそうですけど軍事的な要衝で、南北朝の頃とか応仁の乱に何回も焼かれるわけですよ。で言い伝えによりますと、暦王4年と言いますから1341年、まあ、南北朝時代の真ん中にこの農福寺は戦に巻き込まれて全焼いうて言われるんですけども、これが戦国時代が終わって秀吉によって天下が統一されるその直後ですね、慶長4年1599年、これはまあ秀吉が死んだ翌年ですけれども、この時に再建されて今に至っているという言い伝えがあるわけです。まあこのお寺はですね、面白いものとしては英語で書かれた古い石碑が残ってる。でこれは幕末にね、兵庫県の、加古郡播磨町の人ですけども、
はい、
浜田村の彦蔵さんという人がね、大人と一緒に江戸見物に行こうという船に乗せてもらうんですけども、それが途中で漂流するんですよ。それでアメリカ行ってしまうと。
アメリカに、
うん、キリスト教洗礼を受けて、キリスト教名ジョーゼフ言ってジョーゼフ彦と称して、でちょうどペリーが日本へやってくる頃にこのジョーゼフ彦も一遍送り返されそうになるんですけど、これはまだ帰ったらやばいってもう一遍アメリカ行ってしまうわけですね。で彼はアメリカの国籍を日本人で最初に取った人。1854年がペリーと和親条約でしょ。6年後にリンカーンが大統領になると。リンカーンと握手した最初の日本人とも言う。
リンカーンと握手したんですか、
う
ん、
でこの人がね後にアメリカ国籍取ったらもう日本に帰っても大丈夫やと言うんで日本に帰ってくる。でその時にもこの農福寺で感銘を受けてるんですね。でどういう感銘かというと、まあ古代中国へ渡って勉強して帰ってきて、ここで伝教大師が最初のレクチャーした。自分もアメリカの国籍取ってここへ帰ってきた。言うんで、伝教大師のことを英語で書いた石碑が今も残っています。で、また、この農福寺には明治時代に大きな大仏さんができる。鎌倉や、あるいは奈良よりも神戸港から近いから、外国の船で来たような外国人がここがよく来るわけですよ。
ああ、なるほど、ね。
それでね、写真を撮って、あるいは絵はがきで、兵庫大仏というのは世界中で割に有名になるんですが、太平洋戦争中の昭和19年に金属回収で、撤去されてしまった。で、この兵庫大仏を、平成3年に復活させる。それが今も、その屋外ですけどね、座ってられるビルシャナ仏の大仏さんがあるんです。兵庫大仏。
大きいですもんね。
うん、これは、初めて行った方、ほんとびっくりしますね。こういう仏さんが神戸の一角にあるんですか。まあ、お寺では、鎌倉と奈良に続いて、日本三大仏の一つと言ってられるんですけども、まあ、そんな兵庫大仏のある農福寺、一回ね、お参りしていただいたらと思いますね。
はい。このコーナーはラジオ関西のホームページから火曜日の午後2時からインターネット配信されますので、いつでも聞けるようになります。ぶらりと散策してみるときの案内にぜひチェックしてみてください。兵庫の津再発見、提供は兵庫県神戸県民センターでした。